はい、皆さん、それでは第4章ですね。必勝対策1の講義から始めていきたいと思います。中核レベル同士で攻略せよという感じです。これはですね、TOEIC、特に、パート5、6で出てくる問題、ほとんど基本的なものが多いんですよね。でも、ボキャブラ問題になると皆さんできなくなることがありますよね。でも、ボキャブラ問題でもある程度のですね、傾向は見られます。そういったことで、まず最初は、中学レベルの動詞で攻略せよっていうところを講義していきたいと思います。それでは、ページを開いてください。1番に、伝達系動詞の3用法というのを私出しました。これはね、パート5、6の5ですね。5で必ず1、2問は出る問題ですね。まず、皆さんご存知のように、人に物を伝えるという tell、これを親分としましょう。ね、tell は誰々に何々を伝えるでしょ。Please tell me something about 何とかとか言いますよね。Tell。そうすると、Tell は次のように3つの変化があります。Tell A of または about で。例えば、He told me about his success または He told me of his success。彼は自分の成功について語った。こういう形ですよね。そして、その下に今度は、to 不定詞を使うと He told me to study harder 今度は私に to 活かするように言った。そしてその次には that 説を取って He told me that he had seen Mary twice、メアリーさんに2回ほど会ったことがあると彼は私に語った、言ったという意味です。このように tell 人で、そして of か to か that って言うんだけども、一番 品質なのは一番下の文章ですね。いわゆるざっと説を取るやつです。で、これが分かったらですね、次にも気をつけてください。これが受動態になった時に、コロッと忘れる人がいるんです。すなわち、I was told of、of 以下について、私は話をしてもらった、聞いた、知ったということですね。教えてもらったということですよ。そうすると、I was told to は私は to 以下するように言われた。で、ざっと以下は、私はざっと以下と言われたでしょ。これでやはり一番最後の I was told that このパターンが出ます。ということは、この told のところが、I was told の told のところが括弧になる可能性が多いということですよね。これと同じような動詞、すなわち誰々に何々を知らせるという、ね、イメージのある動詞を私は一応伝達系の動詞といって、それには3つの用法があると言っています。inform A that。まあもちろん of と to もあります。notify と inform は同じ意味ですよ。notify の方が少し硬い、ね、表現の時使われます。remind はよく出ますね。るいは再び、mind 心だから心に再び入れるということは思い出させると覚えてください。ね、そしてこれと remain というのと間違う人がいます。remain 残る何々のままであるという動詞です。その過去形、過去分詞形が remained と言いますから、この remained と remind を間違わないようにしてください。思い出させるということは念を押す、再確認するという意味で訳すこともあります。だから、He reminded me that. He reminded me of となります。その次は、convince、納得させる。これもよく、I was convinced that と言って受動態で出ることがあります。persuade、説得する。これも同じです。説得させられたらば、I was persuaded となるということですよ。これを必ず頭に入れてください。伝達動詞の三変化。三つの変化をします。はい、二番目。人に何々することをやめさせるという時も日本語的でないので、まあよく出ます。高校一年の時ですかね。何度も何度もテストに出たんじゃないですか。例えば、皆さん知ってる prevent A from ing K ってやつですよ。prevent は妨げるという意味でしたよね。だから何々に何々させないという意味なんですから、何々のために何々できなかったという文章はみんなプレベントで作文したという学生がいましたけどね。そういう動詞を集めてみました。これは The rain stopped us。だから雨が私たちを引き止めたわけ。で、from going there、そこへ行くという行為から引き止めたと。こういう形の stop A from ing K。このパターンがよく出ますよね。これって結局、We couldn't go there because of the rain のことでしょ。そういうことが頭に入ればいいんです。同じようなのに prevent A from ing 形。 ヒンダー、あまり使いませんけどね、妨げる、同じような意味ですけど、エフロムイングケ。キープは気をつけてくださいよ。保つというのは避けるという意味の保つですよ。キープエフロム、フロム以下から避けて保つというイメージですよ。からよく出るのがディスカレッジ。カレッジって勇気でしたよね。ディスだから勇気をくじく、がっかりさせる。思いとどませるという時によく使います。だから、discourage A from ing K。ね。そういうような形がよく出ます。いいですね。はい。その次。give。皆さん知ってるように人物同士ですよね。A に B を与えると。この意味があるのに with が必要なやつがあります。その代表格が present です。人に物を送る。ね。という意味です。present A with a watch。私たちは彼にウィズイカを持ってプレゼント、ね、送ったというイメージなんですけど、ウィズがいります。We presented him a watch じゃなくて、ウィズがいる。ちょっと日本人にとって分かりにくいですよね。give が give AB なのに。それで、provide というのも同じです。与えるという意味です。pro は前、ビデは見るですからね、前もって見越すというような意味があるんですけども、与える、提示するです。そして、provide A with B は逆に言うと provide B for A になるということも前の、講義で言いましたね。私たちは車を彼のために用意した。We provided a car for him になるということです。はい。そして supply もそうですね。で、present も当然そういう言い方もありますけども、ほとんど上のような言い方だけで出てきますね。provide supply はこのように for を使う言い方もありますよ。物を前に持ってくると for になりますからね。We surprise the house for him と。この3つは最低覚えましょう。そして我々日本人の感覚から言うと前置詞の to が絶対つくんじゃないかと気がするのがありますよね。例えば visit 訪れると言ったら絵という意味が来そうですから visited to 京都とか言いたくなりますけど visit は他動詞ですからね。気をつけてください。 attend も何々へ出席するというから to がいりそうな気がするけどもいりません。はい、attended seminar と言います。ね、で、reach もそうです。届くとか着くとかという意味だからなんかいりそうな気がするけどもいりません。ただ reach とか attend には助動詞もあるので気をつけてくださいね。attend to というと何々にまあどう言いますかね、一生懸命執着するとかいう時に使いますけどね。で、reach は reach for が多いですね。求めて手を伸ばすときに。何々へと手を伸ばすときに reach for と言います。ただそういうのはありますけども。何々に、ね、到着したとか出席したとか訪れたというときに、にと言っても日本語とは違うということを覚えてくださいね。はい。それからですね、私は誰々と結婚したという言い方もそうでしたね。I married to じゃないです。I married Keiko とか。ね。そういう意味になります。だから、テレビの番組なんかでこういうのを聞きましたね。Please marry me. お願いだ。僕と結婚してくれ。Married to me じゃないですよね。そういう感じもあります。そして、of とか about がつきそうなやつで有名なのが discuss と。ね。address ってありますね。はい、discuss っていうのは、討論すると訳しますけど、話し合うという意味でいいです。私たちはその計画について話し合った。We discussed the plan でいいです。その次は addressed the problem の address は対処するという動詞で deal with のような意味です。D-E-A-L W-I-T-H address 対処するです。住所ではありませんよ。はい、次5番目 to 不定詞でなくて同名詞となる動詞群。これは2章で講義しました。メガフェプスクリッド。エジプト王朝風に覚えたらどうかなと言いましたね。覚えてますか？例えば例で、Would you mind opening the window? 窓を開けることをあなたは構いますでしょうかというのが直訳ですけど、開けていただけませんかという意味ですよね。mind, ing 形。何々することを構うという意味です。ですからその答えは普通は No, not at all. 全然構いませんよという言い方が普通ですけど、開けてくれという意味で Go ahead という言い方もあります。大体が Not at all が、まあ、パターンと思ってください。He gave up drinking. Give up はやめるという意味ですからね。 その行為をやめるわけだから、ドリンキングという行為をやめるという意味です。だから結局構うのマインド、 enjoy 楽しむ、 give up 諦める、 avoid 避ける、 finish 終える、 escape 逃げる、 postpone 延期する、 stop やめる、ストップの止まるという意味のストップは違いますよ、 continue 続ける、 recall 思い起こす、 imagine 想像する、 deny、 それの頭文字を取るとメガフィプスクリッドとなりますよね。こういう風にして覚えたらいいんじゃないですかね。もちろん他にもありますけど、一応例えば maintained、 maintained、 maintain、 2つ発音ありますけど、維持する、 pull off、 これも延期するのはポストポーンと同じです。はい、それを頭に入れてメガペプスクリッド、メガペプスクリッドと、お唱えしてくださいね。それでは次行きましょう。よく出題される中学レベルの動詞 apply、 これも絶対出ますよね。 apply A to B、 A を B へ当てはめる、ね、私たちはその事件に、ね、対して、ま、そのルールを当てはめると、 we apply the rule to the case となります。ところが apply は for を取ると申し込むという意味になります。 I apply for the job となります。仕事に応募するということですね。 apply 気をつけましょう。これは皆さんがよく知っているアプリのあの動詞ですよ。アプリケーション。適用する、当てはめる、応用するというものから応用ソフトなどのことをアプリと言いますよね。この、ここから来てますよ。assign。assign というのは、sign という言葉にピンと来てほしいですね。sign というのは名前を書くことですよね。だから、A さん、B さん、C さんと言って名前を書いて割り当てていく。as というのは方向を示すときに使う接頭語です。そんなイメージです。だから A を割り当てるというわけです。普通は受け身で使われることが多いです。例えば Mr. Oka was assigned、ね、the task of checking IDs とかなりますね。はい。そして A に A を何々に割り当てると。もちろん Oka さんが assigned、 タスクを割り当てられたという意味ですね。はい。その次、cover。cover するという日本語で大体当てはまります。ただね、よく出るのが1の引き受けるに責任を取るとか、2番目、まあ、よくできる出るのばっかり出してきましたけど、まあ、カバーするというようなイメージでだいたい頭に入れとけばいいですけどもね。はい、例えば1番でソロポストを引き受けさせてくださいねという時に Let me cover the post と言います。で、問題などを網羅し取り扱うこと、カバーしてるよっていう言い方よくあるでしょ。 This book covers many topics、この本は多くのね、まあトピックスをカバーしていますよと。そして、時々出題されるのがですね、パート7なんかで報道する。これも一応カバーするというでしょう。いろんなスキャンダルをカバーしているよと。This weekly magazine mainly covers various scandals。この週刊誌はね、いろいろなスキャンダルを主にカバーしている、報道しているという意味です。そして支払い損害などの償う、これ一番日本語的じゃないですか。守ってあげるのカバーです。You must cover the loss of 2 million yen、ね、そういう感じのカバーもよく出ますね。それから delay は遅れるじゃないですよ。遅れさせるです。だから受け身で出ることが多いので間違わないよね。The train was で was がいります。The train delayed はダメですよ。そういうので出題されることが多いです。そして enable というのは in、 en は働きかけるための接頭語です。 able はできるです。できるように働きかけるという意味の動詞です。 the hard work enable us to master English という直訳すると、まあ、一生懸命頑張った、ね、勉強、一生懸命勉強することが私たちに英語をマスターさせすることを可能にさせるということですね。そういうふうに enable という動詞は性質上何々を何々に可能にさせるという意味だから、人間よりも無生物が主語になることが多いです。これ気をつけてください。 enable A to ニョロニョロと覚えてください。 enable A to ニョロニョロ、 A に to 生かさせるですね。その次 engage、 何々に従事する、何々に携わるという言い方で使いますけど、日本語では engage ring ングしかね、皆さん知らない人もいるかもしれませんね。婚約指輪のことね。もちろんそういう意味のエンゲージもあるんですけども、関わる、携わると、ね、 従事するという時に使うんで、自動詞も他動詞もあるので気をつけてください。一般的には下の方の is engaged in 何々に従事している、携わっているという言い方で使います。 He is engaged in a teaching job と使います。そして自動詞は上のように He engages in an education business とか、まあ、同じような言い方で使うことがありますね。はい。で、be engaged in でね、まあ、携わるという言い方から、忙しく何々しているという表現になるときもありますよ。
次、hold。日本語で言うと、掴むことですよね。
そういう言い方もありますけど、催す、開く、開催するの hold があることをしっかり覚えておかなきゃいけません。ね。ですから、a big party was held last night。大きなパーティーが昨晩ヘルドされた、すなわち催された。言い方を変えれば took place したということですね。そして last と聞くと私たちはすぐ最後と思います。それいけません。 last は一番直前の過去を指す。 last night って言ったら最後の晩じゃなくて昨晩でしたね。そのような形容詞と、もう一つは動詞で持ちこたえる、ずっと続くという意味があるので気をつけてください。例えば、The meeting lasted 2 hours. 会合は2時間続いたという意味です。Continue と同じような意味なんですけどね。Last の場合はなんか制限がある感じがありますね。Last。9番、Leave。これだって中学1年では何々をね、めがけて去るで Leave for。例えば、Leave for school とか。ね。学校へ出かけるとか。そういう意味だけしか知らないんだけども、Leave は何々を残す、何々を放っておくというようないろんな意味がありますから気をつけてくださいよ。何々を何々のままにしておくの意味があることに注意ってそこに書いてるでしょ。それは I left my passport on the table。 これは私はテーブルの上にパスポートを置き忘れた、置いていったという意味ですから、だいたいあ、まずい、パスポートがない、あ、I left my passport on the table とかいうような感じに使うことが多いですよ。残していくということです。だから、立ち去る、出かけるの leave はもう誰でも知ってると思ってくださいね。自動詞の。そして次、please leave me alone は、私を alone の状態に leave、放っておいてくださいという意味です。だから一人にしておいてっていうことです。please leave me alone ですね。次、meet。これは誰かに会うという表現っていうのは誰でも知ってます。中学1年生。ね。誰でも知ってます。いいですね。しかし、それで出ることはほとんどないです。何々を満たす、ね、満足させるという意味で出題されることが多いです。例えば、This plan will meet your need。この計画はあなたの必要性、ね、を満たしますよ。に適合しますよ。見合いますよという意味の meet です。それとね、meet が自動詞で使ったとき気をつけてください。例えば、We meet at 7 o'clock。私たちは7時に会うじゃなくて集う、集まるという時に使うことも覚えてください。meet。それから、I'll meet 何々っていう言い方で人が来る時に、例えば nice to meet you っていう言い方ありますよね。初めて会った人に対しては see じゃなくて meet を使うということも覚えてくださいね。ですから2回目からはもちろん meet じゃなくて I'll see you at 何々とかなりますよね。ですから最初に出会う時、meet。 それ以外で会うときは普通は see だと思ってください。そして meet に with がつくことがあります。meet with。 これは何々と何かの目的で会うというニュアンスなので、だいたい打ち合わせをするとか面接をするとかというときにビジネス英語では使います。11番 practice。 これは日本語になってますかね。練習するとなので、もう一つ実行に移すという動詞になることも気をつけてください。practice、carry out の意味になるということですね。ですから、その後でですね、時々出題されるんですけども、これも大学入試なんかでよく出たと思いますけど、習慣的に、結局練習とはそういうことで、習慣的に行うということからですね、医師とか弁護士などの職業、そういったものを開く、開業するというんで、practice medicine と言ったら、ね、医業を開業するという意味です。He wants to practice medicine。それはまあ医院を開業したいというふうに訳したらいいと思いますね。はい。そしてその上の例で実践する、実行するで We practice early rising。 early rising というのは早い起きるという目的語ですね。 それを実践すると。だから練習するだけじゃないぞということを頭に入れてください。で、12番は respond to 何々に対して応ずるですから、方向性が強いので to が必ずいります。だから名詞だって in response to と、何々に応答してで in response to となります。この respond to はこれまでパート5、6で非常にね、たくさん出題されたと記憶してますね。 respond to 何々に対して返答する。はい、同じように look forward to、 この look は見る、2章でやりましたけど覚えてますか。 forward は前へという意味です。あのサッカーのフォワードのように、だから前へという言葉があれば絶対方向性が強いから to は前置詞ですね。 look forward to で動詞を持ってきてはいけませんよ。 look forward to seeing、 look forward to the next game、 要するに to の後は名詞が来る、何々を楽しみにする。でそして be used ing 形、 be used 名詞、これは to 以下に慣れているということです。習慣づくのは方向性が必要だと言いましたけど覚えてますか。だから to は何々へという意味になります。これは何々にね、慣れているという意味です。わかりますね。だから私はここに住むことに慣れていますなら I'm used to living here で、 live ではダメですよ、 living ですよ。これと used to っていう熟語と間違っちゃいけません。 used to は何々したものだったという過去の回想です。覚えてますね。私はテニスをしたものだったよ、高校の時は。今はしてないけどっていう時に I used to play tennis とします。ね。When in high school とかこういうふうになります。はい。その次の13番の run。これもよく出ますね。run、走るとこう思いますでしょ。だから今までやってきたことからなんとなくわかると思うんですけどね。中学、高校の初期でやってきた誰もが知っている単語、特に動詞。これが一番ね、危ないんですよ。別の意味を持ってるから。ね、run は走るというイメージからいいんですけども、走らせる。すなわち、その運営するとか、経営するとかっていう意味も出てくるとかね。そういうような意味になること。ね、そしてその16番の work もそうなんですけどね。働くじゃないんですね。いろいろあるわけですよ。じゃあ run 行きましょうね。はい、走らせるというイメージを頭に持ってくださいね。そしてね、運営するとか、例えば、I'm running a private school of 塾。私は塾というプライベートスクールを運営中です。経営していますという時に、もうそういうふうに出ますね。その他にね、広告などを走らせる。記事などを走らせるというイメージで出す。載せるで頭に入れてください。例えば、Mr. Oka runs a small shop はこれを運営するでいいです。で、run an advertisement in the paper。その新聞にですね、広告を出しなさいという意味なのですね。そして自動詞でもう一つ面白いのがありますよ。run for an election って何でしょう。選挙のために走る、うん、とは立候補するという意味です。run for an election でね、立候補する。まあそういうようにですね、イメージができるでしょう。だって選挙に出たら右に左に東に西にほら走り回って皆さんお願いします、皆さんお願いしますって言うじゃないですか。だから run for 何々のために走るとは立候補すると。なるほどと思ってください。そして14番のストア、はい、日本の人、私たち初級、日本人の、語学習者、店とこう言いますよね。でももともとは店じゃないんですよ。蓄えるという保管するという動詞から店になったんですよ。だからストアハウスというのは店の家じゃないです。倉庫、保管庫のことですよ。そちらの方が団地よく出ます。いいですね。 store some water for the last run ね。はい、最後のラン。まあ、これは競争を走る。要するに、まあ、ラストスパートのことでしょう。ために少し水をね、ストアしておきなさい。とかなるわけですね。はい。15番。これを very と読んじゃダメですよ。very だったら very でしょ。very は。これは very と読みます。very。異なるという動詞です。変えるという意味で使うこともあるけど、大体異なるというね、自動詞で使うことが多いです。例えば、Our opinions vary on this point. 私たちの意見はこの点において異なっているというような意味です。Please vary your diet. 君のダイエットを変えてみなさい。変えなさいと、ね、いうような言い方ですね。Change と同じ意味になることもあるということです。そして、懐かしいというか、Work が出てきました。Work。 これウォークと間違わないように、歩くは WALK ですから口をとんがりします、とんがらかしますよ。はい、ウォーク。これは、顎を引いてベロを下に落として曖昧に喉の奥をお医者に見せるように言います。はい、ウォーク、ウォーク。そうですね、うがいをするような口ですかね。ウォーク、わあああというやつです。はい、動くとか動かすとかね、機能するとかうまくいくとか、そういうようなイメージになることも覚えてくださいね。で、アウトがつくとですね、何か成し遂げたりすること、うまくやりね、こなすことをワークアウトと言いますよね。はい、そして名詞だったらいわゆる練習運動とかワークアウト、まあ、体をちょっと鍛えるような、まあ、準備運動みたいなものをワークアウトと言ったりもします。はい、で、例は自動詞のワーキングですね。 This watch is not working。 この時計は働いていないとはイメージしてください。動いていないということですよね。作動していないということです。そういうことをイメージするのが、必勝対策1でした。今ここに出たものはですね、今までの、TOEIC に関わらずいろんな試験でいつでも出されるようなものですから、このぐらいは覚えてください。では必勝対策の2ですね。こちらはね、もうボキャブラリーを覚えないといけないので後に問題を出しておきました。いいですね。それではね、必勝対策2の方に入っていきます。はい、それでは窃盗時で判断するというね、ボキャブラ問題非常に多いので行ってみましょう。まず1番を見てください。 unfair, unhappy, untie, uncover って言いますよね。皆さん fair, happy, tie, cover 知ってますよね。ですからその反対です。だからフェアでないんですね。アンハッピーは幸せでない、不幸であるとか不満足であるとか嬉しくないです。アンタイは結んであるものをほどくことになるでしょ。タイが結ぶですから。で、アンカバーは覆ってるものをアンするわけだから、のける、暴露するという意味になりますよね。まずアンが反対ということを頭に入れてください。ディスも反対、否定、そして話していく、下の方に話すというような意味もありますね。まあ、奪い取るとか。だから agree が賛成するから、 disagree はもちろん同意しないわけです。 able はできるでしょ。で、 disable ということになると、まあ、その性質などをなくすことです。だから無能にするということで disabled という言い方で person とかつけると、まあ、障害の人というような意味があったけど、あまりにも嫌な言い方なんです。今の時代ではですね、 disabled という言い方はしなくって、座をつければそれを性格を持った人になりますから、 the disabled といえば障害者という意味だったけど、今では the challenged、ね、挑戦を受けているけどそれを跳ねのけて頑張っている人だという言い方で、 the challenged という言い方をすることもあります。その次は discount。 もちろん安くすることをディスカウントショップとか言うじゃないですか。ね。感情に入れるのをディス、話すから感情に入れないから安くするということになるわけです。このようにディスがついたらピンとくるように。ね。アンがついたらピンとくるように。そして3番目は M、IM になったり IN になったりするのは発音の関係でそうなりますけど、そんな詳しいことはいいですから、まず import、港に入れるから輸入するですね。Emigrate は migrate というところが移るという意味なんですね。だから im がついて中へ移るから入ってくる、入植する、移民してくるということです。出ていくのは emigrate と言います。で、 input、 まあわかりますよね、中に入れることです。 include、 これは clude というのは close と同じ意味です。だから、閉じ込めるという意味から、まあ含むという意味になるわけですね。そういうわけでですね、インプットの入力に皆さん知ってますよね。インプットする。アウトプット出力するとか知ってますよね。はい。そういうわけで、インクルードはイントクルードと言いました。で、その反対は EX を使って、エクスクルードと。EX というのはですね、後でまた言うと思いますけど、外へ外すとかいう意味があります。EX がつくとね。それから他よりも優れるという時もあります。Excel とかね。はい。4番目。同じくね、not の意味があります。もちろん、impossible、日本語になってますよね。はい、ミッション impossible とかじゃないですか。ブルがつくとね、後ろから前を修飾することが多いので気をつけてくださいね。不可能なミッションという意味ですけど、impossible。 inconvenient。 convenient というのは便利なですから、in がついているから不便なです。それから irregular、 regular が定期的な、規則的なですから、 irregular というのは普通ではないという意味ですから、不規則なとなります。このように想像していってください。想像していくような力を試すのがだいたい600点レベルと言われてますね。5番目、 re がつくとだいたい再びという意味と後ろへの back の意味があるのは だいたい知ってるでしょ皆さん。例えば replay って言ったらまたプレイすることですよね。あのテープなんかをリプレイするとか言うでしょ。 refresh というのはフレッシュをまたフレッシュにすることですから、まあ爽やかにするとか、だから refreshment というと爽やかにさせるものということで、食後などのお茶菓子のことを refreshment と言ったりしますよね。 return というのは turn を方向を変えることですから、 re だからそうすると戻ってくるわけですね。今度は類は後ろがいいでしょ、再びよりもね。それから repay、 この場合の類も再びじゃなくて後ろへ pay、 だから払い戻すという感じになっているわけです。このように覚えてください。で、6番目、 pre とかね、 pre とか pro がつくといろいろとね、前の意味を表すことがあるんですけども、 pre はだいたいね、日本語的にプレオリンピックと言ったりするでしょ。発音はプリですけど、プレって言うでしょ。前を指す意味です。ところが、プリというのはね、一番という意味になることが多いですね。そういったことで、プロは前を指すという意味がありますから、まあ、混同しないようにしないといけませんけど、例えば、プリペイドはわかりますよね。前に払われているカードとなるから、料金を前払いするカードですよね。その次の、プリンシポー。これはプリンスに関係あるんだけども、そのプリに気をつけてください。これでプリマドンナとか、プリという単語がつくと、プライマリーとか、第一の一級のという意味があるんですよね。ビールかなんかの宣伝でプライムとか言うでしょ。ね、最高級の時にプライムと言ったんです。あのプリですね。ですから、プリンシポル、プリンシプルもあるし、これはプリンシパル。プリンシパルって校長先生、すなわち、その学校の中で一番の人という意味です。だから、皆さんご存知のように、王子様は第一子、一番重要な、あの、王家の中で人でしょ。だから、プリンスと言います。女性はプリンセスでしたね。このプリというのももともとナンバーワン、第一という意味があるということを覚えてください。ね。そして、バレエかなんかで主役を務める女性でさ、プリマドンナっていうのがありますよね。これはまあ、プリマが接頭辞なんですけど、これもやっぱプリで、頭に入れたらいいと思います。で、プロモーションはプロモーションビデオとか皆さんよく知ってますよね。プロは前へでしょ、モーションは動きでしょ。前への動きということだから、まあ販売促進とか、それからトイックでよく出るのは、いわゆる昇進、部長から重役になるとかさ、課長から部長になるとか、プロモート、普通受動態で使いますよね。自分で勝手にプロモートすることはないから be promoted となりますよね。まあ、そういったようなプリ、ね、それからプロ、まあ、プレはプリって発音することが多いんですけども、プレプリプロ、これを頭に入れておくと、ね、役立ちますよ。はい、次のページいってみましょうね。コーエデュケーションコラボレーションカンパニーコントラクト、このね CO とかね COM とか CON、 これねものすごく出てきますよ。まずはね、子、これはもう非常に皆さんよく覚えてると思うんですけどね。それが結局発音の関係で、次に続く語感の関係で、コルになったり、カムになったり、コンになったりするわけですけど、それはやってたら大体わかります。コーエデュケーション。エデュケーション教育じゃないですか。コーはね、トゥゲザーの意味ですから。だから、共学ですよ。ね。そして、コ、ラボレーションは L だから L を重ねます。コラボレーションでコラボレーションとなります。これは皆さんが知ってるコラボのことです。これは真ん中の語感を見てみましょう。レイバーとあります。レイバーっていうのは汗を流して労働することですよね。労働のこと。で、レーションが名詞語句ですからね。一緒に汗を流してやることですよ。だから、まあ、合作とかいう時に使うでしょ。コラボで。コラボレーション。はい。まあ、協力をすることです。ね。コーオペレーションで、 COOP と COOP で、これも協同組合の名前から取ったんですけど、コーオペレーションも協力ですよ。オペレーションは創業する、やっていくという意味ですか。一緒にやっていくっていうんで、協同組合のことをね、言います。そういうんでね。はい。その次は、カンパニーのカム。カムというのも一緒という意味があるんです。ね、パニーというのはね、もともとはなんかポルトガル語のパン。パンから来たんじゃないかっていう説が多いですね。だから一緒にパンを食べる人、仲間という意味からカンパニーが出て、仲間だから会社になったんですよ。もともとは仲間の方から来ましたよ。ね、皆さん知ってるように一緒に行く人のことをカンパニオンって言うでしょ、ね、そういったようにカムとは一緒でパニーは食べるパンのことを指しているということからイメージすればわかりますよね。その次はコントラクト。コンは一緒にです。トラクトは、農業機械のトラクターで覚えてください。引っ張る。で、牽引車のことをトラクターって言うでしょ。だから一緒に引っ張る。一緒に引っ張り合って、ちょうど、折り合いがついたところで、よし、契約しようということになりますよね。コントラクト、契約という意味です。もちろん、コントラクトで、収縮するという動詞もありますけどね。一緒に引っ張ったら縮むからというのから。それはあまり出ません。契約で出ますね。はい。ただね、コンにはちょっと注意してください。2行目にマークしてください。赤ペンかなんかで。コンには全く、アトリーの意味のね、強いという意味があることで気をつけてください。だから、コンは、トゥギャザーかアトリー、徹底的にという意味のどっちかということをちょっと覚えた方がいいと思いますよ。ね。だから、例でそこに書いてましたけど、コンファーム、強く固める、確認する、確証する。すなわち、ホテルなどの予約のコンファーム、ね、ありますよね。リザベーションをコンファームするとか。はい。というわけで、そういうふうになるんですね。はい。8番目。これも懐かしいでしょう。サブウェイ。サブウェイ、なんとなく聞いてたと思いますけど、サブっていうのは下にという意味です。で、ウェイは道です。だから、下の道とか下にある道。ということで、地下。ね、地下鉄になったわけです。で、発音、その語感の発音によってですね、C になったり P になったり S になったりしますけど、だから SU がついてるということに頭入れてくださいね。サブになるか、サックになるか、サプになるか、サスになるか、それは語感のね、単語の頭の発音によるわけですから。だから、サクセスというのはサクは下で、セスは行くです。Go の意味です。Seed。ね、サクシードというのが行くという意味になります。シードがセスになりますよね。だから下を行く、うまく通り抜けることから成功となるわけです。Suppose、サプは下です。Pose はポンと置くことです。だから、まあ、想定するということです。心の下に置くから、まあね、示唆、Suppose、想像するという意味もありますけども、まあ。サポーズするということで、ほら、推測するとかっていう言い方があるでしょ。それから、サスペンダー。サスというのは、下です。で、S の時には、その次の S の S がなくなるので、サススペンドなんだけど、サスペンダーとなりますね。サスペンダー。サスペンダーというのは、ズボン釣りとか靴下釣りのことを言いますね。ペンド。まあ、これはサスとペンドでいいかな。ペンドはね、重りなどが、はかりなどをね、ぶら下がるとか、そういうはかりに吊るすとかっていう意味のペンドがあるんです。だからほら、ペンディングって言うじゃないですか。懸案になってる。ね、ペンディングイッシューとか問題。ね、はっきりと決定されてないとき、ペンディングって言うでしょ。あのペンドですね。はい、このように、SU がついたら、ピンと来てください。9番目、ディ、聞いたことありますか？例えばメリットの反対なんですか？ディメリットって言うでしょう。ね。ですから、ディトクシケイトっていうのは日本語で言うと、ディトックスするってやつですよ。初めの TOXI だけ取ってディトックスって言うんですよ。だから、トクシケイトっていうのは、まあ、これは毒のことなんですね。トックスっていうのは。ですから、それをのけるという意味で、解毒する。で、ディトックスって言ったりするんです。外すという意味になるんです。そして下に、大体。ディメリットは下に外していくからメリットの反対だから短所欠点になりますよね。で、ディグレードはグレードがもちろん階級だからそれを下に外すから落とすとなりますよね。降格する。 要するに、ディがついたら、あ、舌に離すとイメージしてください。そして、10番、アク、そして、アデ。ね。このように次の単語の発音によって変わりますけど、アク、まあ、要するに、アがついていると思ってください。頭にアがついている動詞、それから名詞、まあ、品詞ですね。これはね、方向性を示すんだと思ってください。ヒントのところにマークしてください。to、toward の意味があります。at、ad の他に語感によって、af、agree、ag、al、an、all、as、at など変化するから、結局、あなたは頭にあがついたらと思うんですね。8番は頭にすがついたら、su がついたらと思うんですね。で、7番は頭に co がついたらと思うんですね。それがヒントですよ。そうするとね、単語の世界がぐっと広がりますから。例えば、access というのは、cess は行くという意味でしたから、そちらの方へ行くという、近づいていくことで、名詞になれば出入りとか近づく手段のことを表すわけです。A company は、悪は向かうわけですから、company、仲間へと向かう。すなわち、お供する、一緒に随行するという意味になるわけですね。Just は、これは just という単語が正しいという意味です。そちらへ向かうわけですから、調節する、適応するという意味になります。アジャストしてくださいって日本語で言いますよ。Admit。Meet はね、実はね、送り出すという send の意味なんですよね。だから、committee もそうなんですよ。子は一緒でしょ。meet を送り出すでしょ。ee がついてるから人の受け身でしょ。送り出されているものって意味なんですよ。だから委ねられている権限などを委ねられている人たちのことをコミティというわけですよね。だからミット、これを頭に入れてくださいね。まあサブミットとか提出するというのもあります。それは8番のところに書いてませんけど、8番の下にですね、サブミットって書いてください。 SUBMIT で、下からミットを送り出す、すなわち提出するです。サブミット、面白いと思いませんか。私は高校の時にですね、こういうことに気がつきましてね、まあ辞書をむさぼり読んだものですよね。面白いなと思って、想像の世界に発展させていくわけですよ。だから時には私のその講義がですね、あまりにもですね、画伝飲水的でですね、笑われることもありますけどね。まあこう思うんだよというわけですね。11番いきますね。 exit、 exceed、 expect、 ex、 外へとか優れるという意味がありますけどね。はい。そうすると、まあ、超えるとか、そういうような意味での優れるですね。だから、exit。exit といえば名詞です。後ろにアクセントが来て、exit といえば出るです。exit が出口ですね。はい。そして、exceed は、まあ、要するに超えていくわけですから、超過する。で、expect はこれ先ほどちょっと言いましたように、x の後の s は発音しないので、のけます。だから、本当は expect です。スペクトは見るという意味です。で、EX は外だから、外へ目を向ける。だから予測する、期待するというような感じになるんですよね。